皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、幼稚園の7月というか夏休みといいますか、この時期はですね、お泊まり会とかキャンプとかですね、そういう話題が多いんですよ。もう幼稚園さんによってはですね、もう終わってるところもあるっては聞いたことあるんですが、まあそうやって例えば幼稚園の中で一泊する場合もありますし、例えば青少年自然の家みたいなね、そういうところへ行って一泊して帰ってくると、そのような催しがあったりとか、まあそういう時期なんですね。で、私のところでも、まあ私のところはその幼稚園の中でお泊まりをするんですけれども、そのいわゆるお泊まり会という企画なんですよね。で、そのために、まあ説明会といいますか、こういったことを内容を行いますとか、こういうものを準備してくださいってなことを家族の方にね、お話をする説明会を先日も行いまして、で冒頭私の方から、こういうお話をしました。ラーニングバイデューイングという、まあ、教育に関する英語があって、ラーニング勉強っていうのはバイドゥーイングなすことによって学ぶ、行動すること経験することによって学ぶという考え方があるんですと。で、幼児教育というのは基本的にその机に向かって教科書開いて勉強するというようなスタイルよりも、子どもがやはり五感を通して学んでいく、身につけていく、感じていくと、まあそのような、教育ですから、このまさにラーニングバイデューイング、経験することによって学ぶという、そういうことは非常に幼児教育の根本であり、今回のお泊まり会も、まあ、24時間ではありますけれども、親元を離れて、先生たちや、友達と一緒に園内で過ごし、夜を迎え朝を迎えと、これも子どもにとって、貴重な体験となることでしょうし、その中からきっと学ぶものがあるというお話をしたんですね。で、まあ本当その場でも言ったんですけど、幼稚園の園長としてはですね、しなくていいならしたくない行事の一つなんですね、実は。だってもうリスクの、もうね、連発なんですよ。例えば子供たちでね、そのカレーを作るとか言ってね、野菜を刻んだりするんですね。あのお米研いだりするのはいいんだけど、一応包丁で野菜をね小さく切ったりとかしますから、なんか指切らないかなとかですね、それとかその食中毒出ないかなとか、夜暗くなりますとね、キャンプファイヤーとか花火とかするんですね。そうすると火傷しないかなとかですね、夜中に熱が出るんじゃないかなとか、なんかね、もう本当にもう解散するまで心配事の連続なんですが、やっぱりですね、毎年思うんですけれども、一夜を過ごして、まあ大体10時とか10時半ぐらいに幼稚園までお迎えに来ていただくんですね。で、その時にそのお母さんたちがお迎えに来た時にですね、子どもたちが見せる笑顔とか、できたよとかね、楽しかったよとか、中にはあのおねしょしなかったよとかですね、そんなことをそのニコニコしながら報告をしてる子供たちの顔はね、本当に輝いてるんですよ。もちろんその親がね、寂しかったけど親が迎えに来てくれて嬉しいっていうのもあるでしょうけれども、それに加えて先ほど言いましたように、まあ例えば人生初体験、親の元を離れて幼稚園でね一晩過ごすっていうことをやり遂げた自信ですね、まあ、そういったものがその子供たちの表情に現れるのではないかなと、そのように思うわけなんですね。ですから先ほど言いましたように、経営責任者としてはリスクの塊の催しなんですけど、やっぱりこれやんなきゃねというふうなことを終わって毎年思うようなことがあるのが、このお泊まり会キャンプなんですね。まあまあ、子どもたちはそうやってね、一つ一つの催し行事を、とことん楽しんでくれりゃいいんですけれども、やっぱそれを準備する先生っていうのはね、やっぱりちゃんと責任があるわけなんです。で、こっから先ちょっとうちのお恥ずかしい話をねしますとね、いや参ったんですよ。ある先生がまあ行事のある部分を担ってましてね、で実はその行事と催しの当日の朝、出勤途中で具合が悪くなってちょっと病院に寄ってきますとか言って、大幅に遅れたんですよ、幼稚園に来るのが。 そうしますとね、もうすぐ始まるやんみたいな、行事の開始時刻がねだんだん迫ってくるのに君はまだ来ないみたいな、きっと来ないっていうわけにはいかないから必ず来てもらわないと困るんですけど、どうなってんだみたいな。でしかもなんかその催しで使うちょっとしたもの準備をですね、その子はその先生が持って帰ってるとでそこで園長は逆上しましてですねなんだそれはと、次の日に行う仕事の予定、まあ、行事のことは 100% 前日のうちに終わってないといけないのに、ぬわりと終わってないから持ち帰ってうちでやってきて次の朝持ってくる、何をふざけたことをと、一人で逆上していたわけでありますけれども、まあ結果から言って、開始時刻ギリギリに出勤してくれましてね、まあ事なきを得たじゃあそれまでなんですが、しかしやっぱこれはね由々しきことだというんで、その日の夕方修例といってですね、先生方が全員集まってその日の報告やら反省をする、会議の時間があるんですけど、結構きつめの言葉を発しましてですね、例えばそうですね、時期的に今もうそろそろね、なんか受験生の方なんか夏なんか大変なんですけど、ちょっと学生の時を思い出してくらんね、中学生でも高校生でも言えば、勉強をするのは苦しいとね、楽しかった人はあんまりいないだろうこの中にはと、僕も含めてみんな勉強をするというのは苦しかった思い出が大きいはずだと、じゃあその時勉強の苦しさから逃げたらどうなるかとね、そうすると勉強をしなかった苦しさを受け入れないといけないということになるんだよと、つまり試験で赤点取るとか高校以上だったら単位を取れないとか落第するとか、希望する学校に進めないとかですね、でその時の苦しさを逃げると別の苦しさを受け入れないといけない、多分後の方の苦しさの方が大きいものがあるのではないかと、仕事なんかも全くそれと一緒のことであって、やっぱり目の前の例えば締め切りがあると、締め切りを守るのは大変かもしれない、しかしその締め切りを守らないと、締め切りを守らなかったことによる大変さというのはもっと大変なことが襲いかかってくるんだよというようなことをお話をしたわけなんですけどね、まあ本当に、ね、子供たちに言うように大人の先生たちにも約束を守りましょうみたいなね、そんな話をしないといけないのも若干情けないような気がするわけなんですけど、まあそうですよね、この放送機の皆さんの中にはね、いやうちの子受験生なんですなんていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ時々この番組でもお話しますけど、何のため勉強できなくちゃいけないのなんていうね話をあるんですけど、それはだっていい高校に入るためでしょうとかね、じゃあ何のためいい高校入るんですかっていうと、それはいい大学入るためでしょうって、じゃあ何のためいい大学入るんですかって聞くと、いやそれはいいとこ就職していいお給料もらうためでしょうってなこと言うなんですよね、じゃあ何のためにいいお給料もらうんですかって言ったら、そのあなたを生活安定させて、大きな家でも建てられたらそれは立派なことじゃないですか、じゃあその単にねえいいお給料もらって大きな家に住んだらそれで上がりなんですかみたいなね、いうふうになっていくと、その何のために勉強するのっていうのがだんだん行き詰まってくるんですよ。でずっと何のためですか、何のため大きな家建てるんですかとかね、何のため高いお給料がいるんですかとか、で当たり前でしょうじゃなくって、そうじゃなくってあなたの答えを聞きたいんだって追求していくと、結局ね親の本音といいますか最終的な結論は子供に幸せになってほしいなんですよ、ね、子供に我が子に幸せになってほしいから勉強してほしいということになろうかと思うんです。で私もね勉強は大事だと思ってるんですよ。だけど本当にじゃあ子供の幸せっていうのは何だろうって聞いたら、まあ健康でそこそこの経済的な安定性があって、まあ愛する家族に囲まれて、友人知人に囲まれてと、そのような姿っていうのはやっぱり我が子にとっての幸せなイメージだろうと思うんですね。でそれを実現するためには例えば東京大学を出なければ実現しないかといえばそんなことはないわけであって、健康で人から好かれていくとかねいうことは 大学でなくったって実現可能なことなんですね。で、一流大学を出ても一流企業に勤めても幸せじゃないと答えなさる方は現状がですよ、いくらでもいらっしゃるわけであって、やっぱりね、そのいろんな人に喜んでもらうっていうことが僕はその一つキーワードになるんじゃないかなと思うんですよ。いろんな人に、例えばお客さんでもいいです、友達でもいいです、家族でもいいです、知り合いでもいい、周囲の人でもいいから、いろんな人に喜ばれるような存在、そういう存在であれば多分幸せな日々を過ごすことができるんじゃないかな。だってずっと周りの人からありがとう、あなたのおかげでって言っていただけるようなね、そういう仕事ぶりであったり、そういう暮らしぶりであれば、きっとそれは幸せな、人生であり時間なのじゃないかなと、私なんかはそう思うわけですね。ですからやっぱり僕は子供たちにもいつもそうやってありがとうっていう大切さと同時に、人からありがとうって言われた喜び、何とも言えない嬉しさ、そういったものをね、幼稚園児にも感じてほしいなと思いながら、やってるんですよ。はい、皆さんはいかがでしょうかね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。